イメン。皆さんおはようございます。改めまして、今日は東京キリストの教会の日曜礼拝にお越しいただきありがとうございます。今日も共に神様を賛美できることを心から嬉しく思っております。十字架の陰にシリーズを私たちはこれまで学んできました。今日はその最後のシリーズ、最後の説教となります。こちらの説教シリーズ、皆さんいかがでしたでしょうか。今日は十字架のそばにいたイエスの母マリアから話していきたいと思います。私たちは人ですね。人は皆誰かから生まれています。私たちはすべて母親が必ず存在します。イエスもその例外ではありませんでした。もちろん私にも母がいます。数年前、教会で子供のクラスを担当することがありました。自分の子供の頃がどんな子供だったのか、ちょっと客観的に知りたくなって、母親に電話をかけました。お母さん、僕は子供の時、どんな子だった？母はこう言ってくれました。一つのことばっかりやる子だったよ。幼稚園の頃はウルトラマンの洋服が大好きで毎日着てました。母は洗濯するのが本当に大変だったと言ってました。私が描いた絵を描くスケッチブックの中には、まあ、ロケットとバスの絵ばっかりだったそうです。いつも家の中ではお母さんに牛乳、アイスって言って、いつも食べながらテレビを見ていたそうです。母から見た私はいつも同じこと、一つのこと、そればっかりやってる子供だったそうです。イエスの母、マリアに、イエスはどんな子だったですか？そのように聞いたら、どう答えるでしょうか？もしかしたら、はぐれてしまっても、堂々と神殿で大人たちと話してるような子だったよ。そのように言ってくれるかもしれません。イエスはマリアのことを生まれた時から、知っていました。夫であるヨセフはイエスが12歳の時に神殿で一緒に行った場面からそれ以降は登場しておりません。早くに亡くなられたのではないか、そのように言われています。イエスは長子として母マリアを支え、共に歩んできました。そしてイエスの十字架のその時も母マリアは決して離れず、十字架のそばに立っていました。本日の説教のタイトルは、十字架の影にです。共に聖句をお読みしましょう。ヨハネによる福音書19章、25節から27節を共にお読みします。イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアと、マグダラのマリアとが立っていた。イエスは母のそばにいる愛する弟子と見て、母に、夫人よ、ご覧なさい、あなたの子です、と言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。アメン。25節にある十字架のそばにという言葉は私たちがシリーズのテーマにしているニアーザクロス、十字架の影にと同じ言葉です。十字架上で息を引き取る直前、イエスのそばにはイエスの母、弟子ヨハネ、そしてイエスの親族の夫人たちがいました。多くの弟子たちはイエスと共にいたことで自身の命が狙われることを恐れて、家の中で鍵をかけていました。しかし母、ヨハネ、親族たちは、傷つき、ボロボロになっているイエスの近くにいて、目の前でイエスのことを見ていました。 十字架上でイエスは7つの言葉を残し、最後に人と会話をしたのがこの家族の場面でした。私は今日この聖句を通してイエスが本当に神の子であること、そして救い主であることを確信します。そしてそれがどれほど力強いことなのか、そのことに心打たれます。イエスは私たちにとって、そして全てにとって、全ての人にとって救い主であり神の子です。本日の一つ目のポイントは、イエスは神の子。イエスは神の子です。十字架上でイエスが母に言った言葉はこのような言葉でした。婦人よ、ご覧なさい、あなたの子です。このイエスとマリアの場面には2つの意味があったと一般的には言われています。一つは、長子の自分が天に召されていなくなるので、これからは弟子のヨハネが母のことを世話をしていく、ケアをしていくということ。これはより2つのようなポイントで話していきます。そしてもう一つは、マリアにとってイエスが自分の息子から神の息子になり、そしてマリアにとっても救い主になったと言われています。イエスは亡くなる直前、ヨハネに母を委ねました。このイエスの言葉によってヨハネと母マリアの間に親子関係が結ばれていくと言われています。実際にヨハネはこの後母マリアのことを家に迎え入れます。委ねるこの言葉によってイエスは母マリアとの血のつながりがなくなり、イエスはマリアにとっても完全に神の子、救い主となられました。十字架にかかったイエスと一人の罪人であるマリア、その救い主の関係になりました。イエスは十字架上で痛み、苦しみ、その中でマリアのことを気にかけていました。マリアのことを気にかけながら、ご自身の最大の使命である神様の御心と計画を成し遂げたのでした。そこではマリアの息子としてではなく、神の息子として十字架の上にいるのでした。イエスは自分が何者であるか、自分が何のために使わされているのか、それがまさにこの時十字架であること、そのことを分かっていました。イエスが十字架にかかること、イエスが神の子で救い主であることは、イエスの宣教活動の初期からさまざまな方法でイエスは伝えていました。これは一例ではありますが、いくつか並べてみました。イエスは旧約聖書を用いて自身が救い主、そして神の子であることを伝えています。代表的な聖句ではルカの福音書4章18節から19節、主が私を使わされたら囚われている人に解放、続いていく聖句ですね。もしくはヨハネによる福音書3章14節、蛇が挙げられたように、これはモーセのシーンですね、蛇が挙げられたように人の子も挙げられなければならない、信じる者が皆永遠の命を得るためである。旧約聖書を用いて話していました。もしくはイエスは例え話を用いて自分自身が神の子、救い主であることを話しています。イエスは自身のことを良い羊飼いと表現しています。良い羊飼いは羊のために命を捨てます。もしくはイエスは人々に質問をすることで自身が神の子、メシアであることを伝えています。 イエスは弟子たちにこのように質問をします。私のことを何者だと人々は言っているんですか。ペトロが答えたのは、あなたが神の子、メシアです。もしくはイエスは相手が話してくれたことに同意する形でメシアだということを伝えています。ヨハネによる福音書4章25節から26節では、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。そのように言ってくれた女性に対して、それはあなたと話している私である。イエスは自分が何者であって、何のために使わされているのか、それらのことを宣教初期から完璧に理解しているのでした。自分は御心を行うために、人々を罪から完全に解放するために、これまで旧約聖書で語られてきた予言が完璧に成就するために、世に使わされている。周りの多くの人はイエスのことを信じませんでした。母マリアでさえ十字架にかかり復活するその時まで確証を持てなかったかもしれません。十字架にかかっているイエスと母マリア、その場面を想像すると、一見すると十字架上でのこのマリアが、ごめんなさい、十字架上で母マリアを見ること、それは苦しいことのように感じてしまいます。育ててくれた母が傷ついている自分を見ている。それはイエスにとっても苦しいことなのではないか。マリアの息子として考えると、そのように見えるかもしれません。しかしイエスは、母マリアの子としてではなく、神の子として十字架の上にいます。自分が神の子で、唯一自分だけが十字架にかかり、すべての人の救いを成し遂げられるものである。自分はこの十字架、この時のために、この地上に来ている。使わされた時から、イエスは一貫して、決してぶれることなく歩み続けていました。生涯罪を犯したことがなく、奇跡を起こし、人々と触れ合い、愛し続ける一貫した人生でした。十字架上での痛み、苦しみ、屈辱は私は想像もできません。しかしイエスはこの自身が何者であるか、この確信がイエスのことを十字架上で強めたのではないでしょうか。社会はますます自分が何者であるかということが分からなくなっているかもしれません。最近私は学生時代の友人と話す機会を増やしています。お酒を飲みながら、昔のことを思い出しながら、いろんなことを語ります。ある友人がこのように話してくれました。今の自分は思っていた30代とは違う気がする。理想と現実が全然違う。先が見えない。自分が何をやりたいかわからない。毎日ただ仕事をして家に帰っての往復だけ。自分って何なんだろう。本当にこれでいいのか。世の中はますます多様性が重視されて、先が見えず何が正解かわからなくなっている。自分が何者であるか、生きていくためにその軸が本当に重要な時代になってきていると私は感じました。私自身も時に自分が何者であるかということを忘れ、 周りの状況は、いや自分の思いに振り回され迷ってしまうことがあります。だからこそイエスのこの十字架の姿に心刺されます。イエスは十字架上で神の子として一貫した態度がありました。痛み、苦しみ、すべての状況はイエスの十字架を止めることは決してありませんでした。何者であるかということは今日私たちのことを強めます。今日私たちは何者でしょうか。今日私たちは何のために神様に使わされているでしょうか。私たちがこの何者であるかという確信があればあるほど、私たちは今日弟子としての人生が強められていきます。難しい状況、迷いがあったとしても、イエスのように揺らぐことなく神様の御心を成し遂げていくことができます。神様は聖書を通して私たちが何者であるかということを多く表現してくださっています。一例ではありますが、聖書で神様は私たちに神様から愛されたものであること、罪から許されたものであること、清いもの、選ばれたもの、挙げていったらキリがありません。これらのことは私たちを強めます。私たちはこれらのものにされているがゆえに、私たちは生きていく目的があります。何かに迷うとき、指針があります。難しいとき、乗り越える強さがあります。恐れるとき、勇気が与えられます。そして私たちは今日キリストの弟子です。神の子が今日私たちの師匠です。私たちは共にイエスに習っていきましょう。私たちが何者であるか、ますます確信することで、皆さんは強められた経験はあるでしょうか。難しさがあったとき、自分がイエスの弟子だから乗り越えられたことは何でしょうか。聖書を読んでいなければやらなかったこと、弟子として愛と確信を持って行ったことは何でしょうか。自分が信じたこと、それを貫くことで今日私たちが何者であるか、その確信がますます強められていきます。今日共に弟子としてますます力強く歩んでいきましょう。二つ目のポイントに移ります。二つ目のポイントは、私たちは神の家族。私たちは神の家族です。聖句を改めてお読みします。26節と27節です。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、夫人よ、ご覧なさい。あなたの子です。と言われた。それから弟子に言われた。見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。Amen。 イエスが愛する母と信頼する弟子に伝えた死ぬ間際の言葉です。ここで皆さんと一緒に考えたいことがあります。皆さんの人生最後の時に、家族や大切な人に伝えたいことは何でしょうか。それも痛みの極限状態の中で、長くは話せず一言だけ伝えられるとしたら何を伝えるでしょうか。私だったら、愛してるよとか、今までありがとうとか、何があっても絶対に大丈夫だよとか、 そういうことを伝えます。しかしイエスが伝えた言葉は、見なさい、あなたの母です、息子です。母のケアを自分の代わりに弟子のヨハネに託しています。十字架の苦しみの最後、母のこれからの人生を本当に気にかけている、愛のあふれた言葉でした。私はこの言葉のどういう意味でイエスが話されていたのか、もっともっと深く知りたい思いがありました。神様が伝えたい思い、愛はどのようなものであるのか、もっと知りたかったです。なのでマリアが登場するすべての箇所を読んでいきました。その中で一つの気づきと学びが与えられてきました。マタイによる福音書12章46節から50節を共にお読みしましょう。イエスの母、兄弟。イエスがなお群衆に話しておられるとき、その母と兄弟たちが話したいことがあって外に立っていた。そこである人がイエスに、ご覧なさい、母とご兄弟たちがお話ししたいと外で立っておられますと言った。しかしイエスは、私の兄弟とは誰か、そして弟子たちの方を指さして言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が、私の兄弟、姉妹、また母である。Amen。 イエスが群衆に向けて話していく中で、家族がイエスのことを呼び出そうとしていた場面です。十字架上でイエスの言葉を読んだ後に、このマタイの聖句を読むと気づくことがないでしょうか。それはイエスが十字架で言った言葉と同じ言葉を、このマタイの聖句でイエスは話しているということです。見なさい、ここにいる私の母、私の兄弟がいる。十字架で言われた言葉は、ご覧なさい、もしくは見なさい、あなたの母です、子です。まあ、英語でも同じような表現使われています。イエスは言っていました。誰が私の母、兄弟であるか。弟子たちを指をさしながら、御心を行う人が私の兄弟、姉妹、母であるということです。この言葉を聞いた家族であり母であるマリアは、もしかしたら傷ついたかもしれません。いやいやいや、私がお母さんでしょ、そのように心の中で思ったかもしれません。しかし時が経って、十字架上でイエスは同じ言葉を言っています。この言葉はマリアの心の中に残ったことでしょう。本当の兄弟姉妹は誰であるか、イエスにとって家族とはどのような存在であったか、それは父の御心を行うものでした。神様が天の父であり、御心を行う人が神の家族です。十字架上でイエスは家族の方と弟子たちに伝えたかったです。血のつながった母マリアも、イエスの十字架と復活によって一人の罪人として すべての罪が許され、神様の娘になりました。イエスが天に上がった時も、上がった後も、多くの霊の家族が、マリアにも、そしてすべての弟子たちに与えられたのでした。彼らは霊の家族を喜び、味わったのではないでしょうか。家族によって温かく育まれ、多くの喜びを感じている方々、そのような家庭の方とお話しすることがあります。しかしその一方で、家族関係が難しい、深く傷ついたことがある、そのような方々ともよくお話しします。家族の中での断絶、不和、近い関係だからこそ修復が難しい、実は何年も話せていない、そのような話を聞くことも少なくないです。そのような話を聞くと、私は家族はいいものだと簡単には口にしづらい、そのような家庭が多いことも感じます。同時に本当にキリストの愛が必要であることを感じます。十字架上であっても、母のこれからの人生を気遣い、愛するイエスの姿に胸を打たれます。家族はお互いにケアし合って、支え合い、愛し合っていくものであること、イエスの十字架上での態度を見ることで感じます。今日私たちも神の家族であり、神様の子供です。私はこの十字架上でのイエスの言葉と、マタイの福音書12章の言葉を何度も繰り返し読んでいく中で、自分自身のバプテスマのことを強烈に思い出しました。今年の10月で霊的に10歳になりました。10年前のバプテスマの光景が今でも鮮明に思い出せます。竹本牧師があまり変わってないですね私が変わってしまいましたが竹本牧師が私の肩に手を置いて、このように言ってくれました。この大地君の告白により、私は父と子と聖霊によって大地君にバプテスマを授けることができます。ここから続きの言葉があります。この時、このバプテスマを授ける時に、このような言葉を言いますが、その最後に竹本牧師はこのように言ってくれました。そして神の家族に加えられます。これはエフェソの信徒への手紙2章にある表現です。私はこの言葉を言ってもらえたことが嬉しかったことを思い出します。神の子供になり、御国に加えられたこと、御心を共に従っていく霊の家族になったこと、それらを心から感じたからです。数年経って、今度は私が誰かにバプテスマを授ける時が来ました。改めてバプテスマの時に授ける言葉のことを竹本牧師から学んでいました。当時の私のバプテスマについても竹本牧師に聞きました。どうしてこの言葉を言ったんですか。竹本牧師はこのように伝えてくれました。大地は家族のことでも大変な思いもしてきた。だからあえてあの時、神の家族に加えられますってちょっと強めに表現したんだよね。そういうふうに言って、強調したんだねっていうことを言ってくれました。神の家族に加えられますという表現は、バプテスマの際に必ず言わなければならない言葉ではありません。言う場合もあれば言わない場合もあります。 竹本牧師は、バプテスマは神の家族に加えられる、その聖書のメッセージが、いいなと思ったので、加えたということを言ってくれました。振り返ってみると、私はこの時に神の家族に加えられたということを思い出しましたが、同時にバプテスマを受ける前から、私は家族のように接してもらってたことを思い出します。聖書の学びを10ヶ月ほどしていました。この10ヶ月間、教会の兄弟姉妹たち一人一人は私のことを家族のように扱い愛してくれました。弟子になる前から家族のように愛してもらったように、私もますます家族のように愛するものになっていきたいです。すべての人に対して家族のように接していきたいです。私たちは神の息子であり、娘です。神の家族です。生まれた場所、経験が違っていても、性格が合わない、衝突がある、許せないと思うことがあったとしても、私たちは御心を行う家族です。神様を共に見て、何度でも話し合うことができて、何度でも助けてもらうことができて、謝り合う、許し合うことができる家族です。このような関係は他の世の中にはどこにもありません。イエスは私たちに見なさいと言っています。隣にいる兄弟姉妹たちを見てください。神様の御国の家族です。私たちはこの喜びを味わっていくことができます。なぜならイエスが十字架上で家族について私たちにメッセージを伝えてくださっているからです。想像してみてください。礼拝が終わった後、ランチの時間で、私たちが本当に例の家族として感じられる、そのような交わり。家やハウスホールドに帰った時、本当に例の家族だなと感じれるような時間。そのような時間では、どのようなことが話され、どのような交わりが持たれているでしょうか。今日どのような御心を行っていきたいでしょうか。私たちは共に御心を行う神の家族です。そして私たちは決して私たちだけで喜び、神の家族を味わうために集まっているわけではありません。神様からこのような恵みを受けている者として、共にすべての人にこの愛のメッセージを伝えていきましょう。たとえ傷、痛み、難しさがあったとしても、この希望が私たちの確信を強め、愛を伝えていく力になっていきます。十字架の陰にシリーズ、皆さんいかがでしたでしょうか。私たちは今日十字架の陰に、そばに立っています。イエスが救い主、キリストのイエスの偉大さを私たちは見ることができます。イエスのその姿を見て模範に習い従っていくことができます。ぜひとも今日、イエスが神の子である、自分自身が何者であるか、それを深めて力強く歩んでいきましょう。そして私たちが神の家族である、御心を行う者として、霊の家族としてますます共に歩んでいきましょう。説教は以上になります。皆さんのことを心から愛しています。ありがとうございました。